方向からこう戻ってくるやり方も今からアドバイスしますから、いきなり目を開けないで、大体こう自分でやるときも今から5を数えて、5を数えたときに目を開けてください。でその5を数え終わったときには皆さんも頭を完全にクリアになって、気分も爽快で嫌なこともなくなっていると思ってください。1、2、3、4、5、はい、目を開けてください。ありがとうございました。で自分で瞑想するときも、瞑想終わるときにいきなりパッてやらないようにして、5を数えて自分の気持ちは最高な状態で復活しますみたいな感じで、瞑想から戻りますみたいに声をかけて瞑想から戻るようにしてみてください。それで常に今やってみていかがでした、こうすごく自分のいかに雑念にあふれているかというのが分かると思うんですね。それを常にできるだけ自分が瞑想しているときにありがとうございます、感謝いたしますというのをやってください。そうすると瞑想しているときに、大体瞑想しながらそれまで深くいくとほとんど寝ちゃいます。だけどそうすると寝ちゃうと、せっかくいいところまで行ったのに寝ちゃったみたいな感じになると、なかなかこのいいところで深いところまでたどり着けないんですけど、もう今も例えばもう多くの方も感じられている今のぐらいな状態だったら、もう睡眠に入っているのと同じような脳波のレベルになっているはずです。そこのところで強い自分の願望があれば、そこに常に植え付けるようにしていけば、願望は必ず実現していくはずですから、そのためにも今から言うことは、プラスのエネルギーを自分の潜在意識にたくさん満たす、それはすごくいいことなんですけど、じゃあ否定的な感情が起きたり、そういうふうにした場合はどうすればいいかっていうのが、ちょうど僕はタイムリーでお伝えしたいなと思うことがあったから、そういうのは僕はこういうふうに否定的なエネルギーをプラスに使っているんですよっていうのを今からお伝えしますね。その時に、先週の木曜日の前の日、水曜日に患者さんから電話があって、顔面矯正はどうやってやってますかって、それでいろいろすごく聞かれたんですけど、施術中だったんで、その時にすいませんって、本来1万円のところ初診料無料カウンセリングやってないんですかって言われたから、無料カウンセリングはやってないんです、その代わり本来1万円のところ初診料はサービスさせていただいて5000円でそのカウンセリング込みで、実際こういうことをやるっていうのをやってますから、それもし興味があればいらしてくださいって言って、男性31歳の男性で、顔の歪み、顔がこっちはこういうふうに上がるんだけど、口角がこっちはこう全然上がらないみたいな感じで、で見てみたらもう顎関節症で、顎もこうすっごい痛がって、もうとにかく僧帽筋も下大三頭筋も上部頸椎もガタガタみたいな状態で、その時にその方は自分としては自分の体調が悪いのよりも、その神秘的なことの方に興味があるみたいで、でほらこうやってやって自分の顔写真とか写して、スマートフォンでほらこうやって口角が上がらないんですよとかって言って、でもう顎関節触るともうすっごい痛がって、でその上がらない口角がこう上がらない側の顎がもう全然7-3ぐらいで、オンラインでお伝えしたように口角の緊張が全然ない方だったんですね。その方が調整し終わって、そうやってこうやってほら圧痛も全然なくなったでしょって言って、ああそうですねって、で肩もこう痛くないでしょって言って、ああ楽になりましたみたいな感じ でこういうことをやりますから、でもし良くなりたければ大体週2回ぐらいで1ヶ月ぐらいで口角もだいぶ変わるはずですから、ぜひ切らしてみてくださいって言って帰ったら、なんと土曜日にその方から電話あって、で次回の予約は取らなかったんで、その方カルテをちゃんとチェックしてるんですけど、住所とか名前書いてない、住所とか仕事の勤務先とか書いてなくて、名前と電話番号しか書いてなかったんですね。だから僕はやっぱカルテ見て、そうやってそういうふうにしか書かない人にはあんまりこう積極的に強く次の予約を取ろうとかすると、あそこは無理やり勧誘するとか言われるから、あんまり強く言わないようにしてるんですね。そうしたら昨日電話かかってきて、その方からこの間お世話になったものですけどって言って、まあちゃんと紳士的な対応みたいな感じで電話出て、予約の電話かなと思ったらてっきり、そしたらこの間やってもらってね、今までこの間やってもらって、でたったんだけなんでお金5000円返してくださいと。であれふざけてんのかなと思って、やることやったんで5000円返してくださいって言われても、皆さんそれでご納得いただいている方で、それで料金いただいてるんでって言って、で僕の気持ちとしては、それはお前ご飯食べるだけ食べてあんま美味しくないからお金返してくださいって言われてるのと同じじゃないかって、でもそれだけ体が良くなってるのに、でもその人は気がつかないんだなと思って、それを一応そうやって当たり障りないように感じ悪くしないで、いや皆さんそのね同じことやって5000円いただいてるんですけどって言ったら、いやあんな短い時間でそれはもう納得いかないから5000円返してくれと。そして そう言われてもって言って、さっきそうやってお伝えしたように言ったら、じゃあそういうふうにしたら、そんなこと言うならね、俺も出るとこ出るぞみたいな、出るとこ出てどうなんだろうなと思ったけど、その時にそれは僕が願望実践法をやってるから、もうすぐパンってひらめいて、やったもと思って、それは分かりました、じゃあもういつでもお返ししますから取りに来てくださいって言ったら、 ありがとうございますみたいな感じになって、この人にとって5000円っていうのはすごい、まあ僕にとっても5000円は同じ5000円だけど、その人にとってももっとその5000円すごく大切なんだなっていうか、それでその時にすごく思ったのが、分かりました、じゃあお返ししますから、実でも来てくださいって言ったら、そしたらまた郵送して送れとか言うのかなと思ったら、そしたら大体まあ返信封筒にお金入れてみてみたいな、送りますよぐらい言おうかなと思ったんだけど、取りに行きますからみたいな、だからすごい人だなと思って、逆にこれこそ僕のそのやらなきゃ、皆さんにお伝えしなきゃいけないことなんだと思った時に、そこで多くの人は、なんだこの野郎、ふざけんなバカ野郎って、俺はこんなことやってやったのにお前なんかバカだとかって、絶対こうふざけんなこの野郎とか、そういう感覚は誰でも僕も浮かびます。その時に一瞬で僕はその感覚を打ち消して、その代わりその人に対して何をしたか、まさに今皆さんにお伝えしたことで、ありがとうございます、感謝いたします、それでその人の顔が、もう僕も未熟な人間だから頭きて、その人がパッと頭に浮かんでくるんですね。それっていうのは潜在意識の中の気持ちっていうのは、多分まだ科学的には分からないけど、その人を呪わば穴二つみたいな気持ちで、その悪いこともいいことも全部つながっているわけで、例えば僕はその人にそこではそうやって対応して、じゃあ分かりましたよって言った時に、仕事中とかもパッて向かってきた時に、この野郎と思うんだけど、その時にこの野郎と思わないで、ありがとうございます、感謝いたしますって思うんですね。そうするとその人に対して、そこは僕はその人がパッて浮かんでくるっていうことは、その人は僕に対して、あの野郎こんなことしかしないで、高いお金取りやがってっていう否定的な感情が僕に感じてくる、それを念として僕は感じて、その人が頭の中に浮かんでくるわけで、その時にその人に、ふざけんなこの野郎って頭の中でその人に対して文句を言ったりすることっていうのは、もう見えない意識でその人に対して戦って、僕がここにいるとしたら、すごい下のところまで土俵を下げて喧嘩していることと一緒になるわけですね。そうすると5000円のために、僕にとっては5000円を払わないでそこを取り返すことは、強く言ってやるならやれと、ふざけんなこの野郎っていうことも可能ですけど、そこでそう言わないで、僕は治療家としてその人の本当にそのこれから の発展とかいろんなことを念じてあげるわけですよ。そうするとそうすることによって、その否定的な妬みやひがみや恨みっていうものが、自分が正しいことにやっていることに対した否定的なことが、そう浮かんできた感情っていうのは、全部すべて一瞬受け入れるんですね。で受け入れて、逆にその人のことを、さらにその人が、この人はかわいそうな人なんだから、これをきっかけに幸せになってもらえばいいんだなと思って、自分の念から解放してあげるんです。そうすることによって、その人のマイナスエネルギーっていうのは、実は僕にとって不安と同じように、応援してくれる立場の人のエネルギーに変えられることができるわけですよ。それは僕は30年も以上前からずっとそれはなんとなく気がついてやってるから、すごくこれだけ体も使わないし頭も使わないし、うまくいってるんですね。だからあんまり年も取らないっていうのは、そういうところを常にプラスのエネルギーで満たしてるからだと思います。あとは僕、眉間にシワとか全然ないでしょ。だからそれも嫌なことがあるからこうなるわけで、眉間にシワがもうぼーっとその常にいいことしか考えてないし、楽しいことしか考えてないから、そういうことです。で、嫌なことがあっても、否定的なことがあっても、瞬時にそれをマイナスのことをプラスに変える。奥さんとだってそうですよ。家族で喧嘩になったとして、まあ、家族友達誰でもいいから喧嘩になったとして、ふざけんなこの野郎、何言ってんだバカ野郎この野郎ってね、心の中で思うということは、自分の潜在意識、顕在意識と潜在意識はもう直結してますから、その顕在意識が常に強く思っていることが潜在意識までこう入っていっちゃうんですから、そこを常に顕在意識を常にプラスのエネルギーで思考で満たすかということが、潜在意識を常にプラスのところで満たすかということなんで、それを常に念頭に置いていただいて、患者さんがもし例えば患者さんが来ないと、集客がうまくいかない、それはもう自分の潜在意識が、実は例えばもうこれをやれば集客は万全ですよっていうのをいくらやったってうまくいかないんです。そんな当たり前ですよ。自分の潜在意識が集客を求めていなくて、潜在意識のあるパーツだけが、自分だけがもっと患者さんがいればなって、だけど潜在意識の概念で、もし自分が10人の人がマックスだと思ってたら、15人の患者さんを集めるセミナーなんか出て、いくら莫大なお金かけたって、潜在意識が10人で満足してたらもうダメなんです。その時は潜在意識を、自分の潜在意識を15人でいかに満たすかっていうことをやれば、自然に15人集まってきますから、その時に多くの方が15人、例えば皆さん 皆さん経験していると思うんですけど、例えば1日自分のマックス5人だったり10人だったり、そういうのを経験されていると思います。その時に10人見ると、うわこれだけ自分の体が疲れるっていうのが分かっていれば、常に6人でとどめようとか、そういう気持ちになっちゃうわけです。で、DRT を使うことによって時間を短縮する、体もあまり疲れないようになるということで、すごく集客は大きくなりますから、その時に集客は大きくなっていくはずなのに、だけど既存の患者さんには1時間がっつり揉んでるのに DRT で5分15分で終われるかって、それ潜在意識はそれを求めて、潜在意識が常にその15分では納得できないだろうと思ってたら、もう患者さんにはその念は即伝わりますよ。だけどその15分でも毎日1時間やってる以上の対価の報酬として、それだけのことはバックグラウンドとしてできてるんだっていう自信に満ちあふれた気持ちが潜在意識の中で満たされれば、そのもう15分っていうのは全然それは問題なく患者さんには伝わりますから、やっぱ15分がっつりやってそういうのっていうのの患者さんの層は変わってきますから。で、失礼ですけど例えるなら、 DRT はさっき顔の問題でっていうような人がいたとしたら、やっぱ患者さんでも小学生、中学生、高校生、大学生、プロみたいな、やっぱ痛みの患者さんのレベルってあると思うんですね。で、初心者のレベルって、もう 小中学生っていうのはもう肩こりでもう下ばっかだからみたいな患者さんはもう本当に 1,2 回で治っちゃいますよね。だけどもう大学生、プロみたいな病気の肩こりとかの腰痛の人はちょっとは外で治んないんですから、その人たちをいかにその病気のプロフェッショナルみたいな人をがっちりこっちに掴んで引き離さないかっていうのが集客につながるし、収益につながっていくわけで、そのためにはどうすればいいかっていうのは、やっぱ常に自分の心を常に潜在意識はプラスの方向で満たすと。で、自分で疲れるから嫌だなとか、その自分に歯止めをかけない、そういうのが僕が言った、さっきお伝えした願望実現法をやっていただくと、ありがとうございます、感謝いたしますとか、そのテーマを決めながら瞑想していただければ、あ、自分の主人格はこうやってやろうとしてるのに、いやいやもっと怠けちゃうよって、やる気にならなくていいよって、いや治療院なんかもうちょっと汚くしてたっていいんだからって、ほらあそこに目の埃ついてるだろ、あそこは隠さなくたっていいよって、本だってほらきちっと垂らめられてなくて乱雑になってるだろ、あんだっていいよ、患者なんてもうそんなの気にしなくていいんだよっていう自分が必ずいるはずですから、そういうのに気がついたら、もうゴミ一つないように治療院は治療しろ、そうやって、そういうことが一番やっぱ大切なことで、それをいかにやるかっていうのは、自分の潜在意識と常に対話することによって、あ、ここ汚いな、でもいいや、週に掃除は3日でいいわみたいな、そういう自分がいるのを3日じゃダメだって、集客するためにはいかに患者さんを心地よく気持ちよく迎え入れるためには毎朝早く来て掃除しなきゃダメだろうって、そしたらそういうのを常に潜在意識と会話することによって、自分の人生は治療的なことじゃなくて全てうまくいくようになりますから、それを念頭において今日も勉強、これからは DRT を使っていただいて、願望実現法を皆様の少しでも役に立てていただければ、これに越したことはないと思いますので、こんなことで今日の僕の願望実現法を皆様実現して実行してくださいということで、 DRT のセミナーに移りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。あとで今日の終わった後とか、その潜在意識のことでも治療科の集客のことでも何でも質問してください。それをどういうふうに僕がこういう僕だったらどうプラスにするかっていうのは僕瞬時にできますから。だから例えばこうセミナーやらせていただいても、僕皆さんの質問の受け答えうまいじゃないですか。そういうのとか、もうとにかくこの場をいかに雰囲気良くするか、それで必要なことは言わなきゃいけない。だけどそういうのは常にやっぱもう患者さんと同じで、集客と同じで人に対する態度とかやっぱそうですから、そのもう絶対人とは争わない、いかにこう融和と調和で結ばれるかということが大切なんで、絶対に争うことからはプラスのことはもう生まれないですから。僕はもう今日奥さんにもう家に帰ればもう殿様みたいな状態で全く動かないですけど、喧嘩になったりしても言い合いになったりしても、最近はもう喧嘩にならないようになってきてますね。あ、悪かったね、ごめんねって、前だったらなんだお前その態度はって言ってたのが、そういうふうに言った後どういうふうになるかっていうのは散々僕は文句言われて、で最終的には俺がごめんね悪かったねって言うようになるから、ここで僕が一言言うことによって喧嘩になるっていうのが分かってるから、なんだお前その態度はとか、そういう子までは言ってるうちはいいんだけど、何回もやって分かんないのかよとかって言って、それで嫌いやらそうになってると、本当はここの子どもたちのどういう教育していくかっていうのが本当の計画口論の原因になってるんだけど、こっちではなんだお前のその態度はって、なお前そういう態度取るなって言ってるだろうって言ったら、あんたはそうでしょみたいに、お前何回言われても分かんねえなとかってなって、ここの大切なところと関係ないことで喧嘩になってるわけですよ。その時に最近やっと分かってきたのは、あ、このまま行ったらまた同じことの喧嘩になって、で僕は言うだけ文句言った後にごめんねさっきはってなるんだから、最初からじゃあ分かった、俺がもう悪かったから、そこは やめようよって言うと、あらみたいな、奥さんもやる気満々だったのか、あ、別にいいよってなるから、やっぱじゃあ俺がやっぱ常に悪いんだなみたいに気がつくようになりますから、 そこら辺やっぱ大切なところなんで、患者さんとのタイミングもそうですし、まあ、もう面白いなと思うのは、いっぱい患者さんが来てくれる患者さんっていうのは、うわこの患者さん目トラブルが抱えてて嫌だなと思う患者さんが来てくれるってことは、そういう患者さんに好かれるなんか自分にあるんだなと思って、あとはこの患者さんはもうすごく効果出てすごいなんかいいから、こういう人がいっぱい来てくれるんだなと思う人は大体来ないですから、そのいかに大切なので、あの僕はあんま好きじゃないんだけど僕のことを好いてくれるって人がいっぱい来るわけで、そこの人をいかに良くするかっていうのは、常に自分がプラスの潜在意識を満たすことによって、あの大きな僕の手のひらを大きくすることによって、なんだこんなことだったのかってなってきますから、そこをなんか頑張りましょう。それは参考になるはずですから。じゃ あの今日はあの内臓と呼吸を使った方を やりたいと思います。で、内臓はあの